FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。この番組は株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ今日もスタジオには太田康之社長を迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ11月ももう間もなく終わりますけれども。
そうですね。
はい、11月と言いますと何かビッグイベントがあるということで。
そうですね。
はい、
今日この放送日が11月24日。
はい、
この2日後の11月26日には、
はい、
まあ、いい風呂の日。
いい風呂の日、
うん、ではなくてですね。
あ、ではないんですか。
はい、私太田の、はい、バースデーと。
あ、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうですか。
そうですね。このバースデーがね、
はい、
2日後に迫ってるということで、まあプレゼントをですね、送っていただけるのは、うん、本当に誠に自由でございますので、
はい、
まあ、昨年も言ったような気がしますが、どしどしこの FM ジャングル
こちらに
送っていただきましたら、
そうですね。じゃあ、はい、届いた分私がちょっと半分開けて、
はい、一応確認していただけると。
確認して、はい、という。
ありがとうございます。
でもいろいろやっぱり、うん、まあね、今フェイスブックなどでもね、コメントバンバンこう ね、
う
ね、入れて、
バンバン入れて、はい、いただきますので、
ね、
うん。2年前ぐらいですかね、フェイスブックした時にですね、うん、その誕生日とかこう公開とかになってなくてですね、
あ、
他の人はこう誕生日とか出てきて僕を送ってるんですけど、うん、
はい、
いざ自分の誕生日だったら一件もおめでとうが来なかった時にあれっていう風に思ったことは2年前か3年前ぐらいにありましたね。
あ、そうですか。
そうです、そうです。
それを公開にしたらもう、
そうですね、
たくさんいただいて、
1年前は結構こう公開したらもうたくさんの方がバーッとこうメッセージね、うん、入れていただいて、あ、フェイスブックってこう会わなくてもつながるっていう、
そうです
よ
ね、
まあ、すごい時代になりました ね。最近はこう LINE で付き合って LINE で別れるとか、ね、昔だったらありえない。
あ、いや、あるんですか、そんなの。
いや、なんかそんなんあるらしいですよ。LINE でこうなんかあれで、じゃあ付き合おうかで付き合うで終わる時もなんか、うん、やっぱりこうだからやっぱり付き合うのやめたいと思うみたいなね。LINE で始まって LINE で終わる
っていう。昔はね、ホテルで会ってホテルで別れるっていう歌がありましたけど、今 LINE で会って LINE で別れるですか。
そんな歌僕知らないですけどね。
知らない
の。ジェネレーションギャップですけどね。
がっくり。
本当になんかそういう、
ね、
昔はこう一個ずつなんかこう手紙ね、こう手紙のこう折り方とかこうあったじゃないですか。なんかこう手紙のようなこう一枚の紙をこう折って、なんか手紙のようにしてそれをこうピュッとこう渡し合ってみたいなね。そんなんね、
あ、容器もらったんでしょうね。
いやいやいや、そんなんないですけど、そんなん楽しかったなと思って、ね、LINE でピコーンですよね。
まあそうですね。でも、そっか、
時代ってすごい変わってきたなと、うん、だから携帯なしで、
うん、
一日過ごせって言われて不安で仕方がない。
そうですよね、ちょっと家に忘れてきたとかね。
だからもう絶対取りに帰らなきゃとか、うん、待ち合わせしようと思ったらなかなかできないと思うん
です。そうですよね、
うん、今どこも聞けないですし、うん、どこに向かったらいいとか友達がどこにおるか分からないとかね。
本当そうですよね。
何年前とすっごい変わりようですけど、うん、やっぱりこういう形でね、情報社会っても変わってきましたけど、まあ、我々住宅業界もね、うん、もうこれからもう2020年2030年という形でこう著しく変わってくる背景の、ね、
はい、
中にいますから、
うん
うん、やっぱそういった正しい情報を選んだ上でこう家づくりをしていただくっていうのはやっぱり重要ではないですかね。
なるほどね、うん、まあ、そういうことね、うまく使って、
うん、だからもう、やっぱり住宅はやっぱこれからですね、今までこう耐震性とかいろんなものがこうキーワードになってましたけど、新しく今大事なのはもう性能っていうことなんですよ。そこに、うちでいうとプラスデザインを合わせてるっていう状態なんですけども、
はい、
長野県ではですね、うん、今年の4月1日から、
はい、
全てその住宅に関して、エネルギーパス、要するにどれぐらいの一次エネルギーを消費しますよっていうもの、もしくはキャスビーとかね、評価をするような制度とかね、はい、まあ、そういったもののどれかをちゃんと申請してちゃんと計算して 出さないと建築できなくなったんですよ。
厳しいんですね。
もう全島そういう形に長野県が一番最初に、始めたということで、うん、もうそういった、ね、性能っていうお話をさせてもらってても、中には、ね、いやまだもうちょっと先の話でしょっていうふうに言われる方もいらっしゃるんですけど、うん、もうそういうふうに、ね、県単位で取り組んで、もう新築住宅はそういったものを全部計算してからでないと建築を認めないっていうような県も出てきてますので、うん、もうすぐです、ね、そういった県が増えてくるともう飛びするのは早いですし、うん、まあ、なんせ国の方向性に合致してますからね、
はい、
一気に普及してくるだろうと。エコカー減税に自動車メーカーが乗ったと同じような感じでね、うん、やっぱ住宅もそういう風にもうすぐ普及してくると思いますから、まあ、そういったことをですね、皆さん念頭において建てられる会社を選ぶ、
はい、
これはもうすごく大事なことだと思いますね。
なるほどね、はいはい、さあそして、この間、まあ、ちょっと前になりますけれども、はい、お家の見学会があったということで、はい、完成見学会が、
そうですね、
はい、これはどちらで、
これはですね、豊岡市の日高町の山本ですね、
はい、
で開催されました、
はいはい、
でこちらの建物はですね、山本のちょっと登ったところですね、あれは何中学校だな、
東中学校、私の母校でございます。
あ、そうですね、はい、東中学校から上の方に登っていったところに分譲地があるんですけども、
はい、
そこの一番入った一番正面にですね、
うん、
立った建物でして、もうひときわ周りと比べたらですね、もう近所の方はもうすごい気にされてまして、まあ見学会するともう近所の方のご一行さんが来られたぐらいですね、周りともう全然雰囲気が違うっていう、そういう建物をなので、もう入ったらもうすぐ分かったっていうふうに言われるわけですけども、まあ、絶妙なバランスとですね、それからオリジナルの壁材ですね、
はい、
これミナモっていう商品なんですけども、これオリジナルで作っておりまして、うん、まあ、水面が穏やかな時に周りの風景が水面に映ります
ので、はい、ね、
それと同じような形で、
うん、
鏡面の壁材を使ってます。
壁に映るんですか。
壁にですね、周りの風景がちょっと映り込むような形になりますので、ミナモっていう商品名をつけてるわけですけども、それがですね、やっぱりシンプルな形でありながら、まあ、色は黒なんですけどね、
うん、
非常に綺麗な状態に収まってるっていうことで、見学に来られた方からもすごい好評でしたね。
で、
初日はですね、ナイト見学会ということで、
はい、
夜7時までね、させていただきました、でこう建物をこうライトアップしたりとかっていう形でさせてもらったんですけども、うん、やっぱり非常にですね綺麗ですね、綺麗ですし、まあ、7時になってから結構その時寒かったんですけども、
はい、
建物の中はエアコンをまだつけてませんから無暖房です、で外がですね夜7時前の段階で、8度ぐらいだったんですよ。
冷えます
ね。で建物の中は無暖房で18度
ですからね、暖かいですね、
かなり暖かいですね、ですから、まあ、そういった形のことができるっていうのはその高気密高断熱の住宅の特徴という形になりますので、あと、まあ、吹き抜けっていうか、まあ、階段がリビングにありまして、うん、そこは吹き抜けになってるんですけども、
はい、
大体来られた方っていうと吹き抜けあったらこれ寒いんじゃないのっていうふうに言われるんですけど、
イメージ的にはね、
そうですね、
うん、
今現在どうですかって、これ無暖房ですけど寒いですか、はい、いや全然寒くないですよね。ですからこう断熱性能と気密、それから換気をうまく計画的に回すことができると、まあ、お湯を常にこうかき混ぜてるような状態っていうのを、だから部屋の建物内の温度差っていうのムラを極力少なくすることができると。なので、全てですね、洗面所もトイレも同じような温度で建物全体でこう断熱を効かすっていう形になりますので、吹き抜けがあってもそんな寒くないような空間っていうのは十分作ることが可能になってきます。だからそういった形でですね、それをぜひこう口で、ね、お話ししてもなかなか難しいっていうところもありますし、
はい、
あとはですね、
うん、
我々作る建物っていうのは廊下がないですから、
はい、
もう大きな部屋を簡易的に区切る、なおかつ冷暖房とかっていうのはそのエアコン1台とかそういったもので建物全体の、ね、冷暖房を取るっていう形になってくるので、廊下がなくなります。ですから建物自体のボリュームっていうのが使える部屋、リビングとか使える部屋っていうのは広いんですけども、はい、全体的な大きさ的にはコンパクトになるんですよね、ですね、廊下がない分です、ね、ですから、30坪だったとしても通常の住宅の35坪ぐらいのリビングスペースだったりとか、和室のスペースだったりだとか、各部屋のスペースっていうのが取れたりだとか、っていうことがこうできるようになるわけですけども、やっぱり広さよりも広がり ですね、うん、空間の広がりっていうのを大事に重きを置いてこうデザインされていると。要するにこう視線が止まるとですね、結構狭く感じるんですよ。同じ16畳、ね、20畳であったとしても、うん、視線がこう壁にぶつかって止まる20畳と、うん、視線が抜ける20畳とっていうと、うん、やっぱり広さ体感って全然違うんですよ ね、
う
ん、
う
ん、なので、ただ広いだけの空間よりも広く感じ、まあ、普通の20畳の部屋よりも広く感じる16畳、
うんうん、
の方が圧迫感なく生活できると。だからそういった提案を心がけていますので、至る所にですね、こう視線の抜けだったりだとか、うん、窓の配置一つにしてもいろいろ考えてます。だからそういったところをこう来られた方にね、こういうことを考えてこうデザインしたっていう説明をさせてもらいますと、もうほとんどのお客さんがですね、これはいいというのは素晴らしい、ね、非常に好評の声をいただきまして、あとはもうライフスタイルですね、うん、ライフスタイルを考えた上でデザインをしていると、
はい、
なので、まあ、一例を挙げますと、うん、例えば洗濯機って言ったらどこにあると思いますか、
は
い、
洗濯機はお風呂場の
洗面です、
ね、洗面のとこにありますね、
うん、ですよね。でも必ずしもそこにあればいいっていうものではないんですよ。もう固定観念でだいたいお風呂洗濯機1階ってイメージあるじゃないですか。
あ、ありますね、
うん、でもライフスタイルでいきますと、はい、奥さんが2階のバルコニーで洗濯をするっていうことを、うん、洗濯を干すっていうことをもしメインでされるんであれば、
はい、
洗濯機ってむしろ2階にあった方がいいかもしれない。
2階には、
うん、はい、1階で脱衣かごがあって、
はい、
そこに衣類を入れる、うん、乾いたものを2階に持って上がって、うん、2階で洗う。そうすると濡れますよね、はい、濡れたものを横の動線で干す、
うん
うん、そうするとそんなに重労働じゃないんですけど、1階に洗濯機がある場合は、洗濯したも水に含んでますよね、うん、重たい、うん、重たいものを2階に干す場合は2階まで持って上がらないといけない。
あ、そうですね、
で2階で干す、
うん、
だからやっぱり洗濯機をね、やっぱ2階でしか洗濯物干さないよっていう方にとっては、洗濯機は必ずしも1階になければならないったらそうではない。だからそういったことをですね、うん、ライフスタイルをヒアリングしながら、じゃあ洗濯機はここの方が良さそうだなっていうことで僕らは判断して配置をしていくっていう形になるので、要するに満足度が高いデザインっていうのが可能になってくるんですね、うん、
なるほど、動線ね。
そうです、そうです。だからまあそういったことをですね、考えながらデザインしておりますので、まあ一回ですね、そのグローイングってどんな会社なんだろうっていうことで興味を持たれましたら、またホームページの方ですね、
はい、
Facebook とかもしてますので、ぜひこう、いいねとかって押していただいて、うんうん、まあ株式会社グローイングっていうのをね、検索していただきましたら、
はい、
まあ検索はですね、グローイング田島、っていう形で検索してもらいますと、出てきますので、そちらからどんな会社なんだろうっていうのをね、検索してもらったら分かるんではないかなというふうに思います。で、個別面談とかね、はい、個別の相談会っていうのも随時しておりますので、まあ、資金に関するところ、それからデザインですね、空間の提案、非常に得意としている会社でございます。別にまあ来ていただいたからうちで建ててくださいっていうわけではなく、まあ、そういったお話をですね、聞いていただける機会をね、持っていただけるだけでもいいのかなというふうに思いますので、ぜひまたお気軽にですね、そういった資料請求だとかお問い合わせの方をしていただければなというふうに思います。はい、
はい、ありがとうございます。ぜひホームページをご覧ください。はい、ということで今回もお送りいたしました、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りしました。太田康之社長、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。